新聞の日曜版っていうのを見て、すごい言わせてもらおう。あるご婦人が入院して手術を受けるときの話が出てました。そのご婦人は、先天性アルコール致死症した奈良漬け会でも酔っ払いした皮膚のアルコール消毒してもこう死死が出るっていうね、そういう方なんですね。看護師さんのストレッチャーに乗せられて彼女が手術室に向かう時に、横についてたご主人にですね、その手術室に行ったら、そちらの看護師さんに奥さんがアルコール危機症に嫌うね、危機症だっていうことをはっきり伝えてくださいってこう言われたんですね。それで手術室に近づいて行ったら、ご主人は一瞬ね、緊張しながら言ったんですね。妻はアルコール中毒です。緊張すると、反対のこと。そして多分その専門用語だと思うんですよ、アルコール危機っていう。普通は意味嫌うっていうね、そういう。それをそういうふうに言わないとこう思っていたんでしょうが、いざこう言ったらですね、無意識でしょうがアルコール中毒症ですとこう言ってしまって、むしろ私はアルコール中毒ではないとこうそういう書き方でね。今日の福音書の弟子たちの経験っていうのも、そういう突如として起こった嵐の中での経験が記されているわけです。ガリラヤ湖っていうのは時々、普段は本当に静かな湖なんですが、時々突風があってこう嵐になるってことがあるんですね。このストーリーは、弟子たちがイエス様と一緒に船に乗ってその向こう岸に行こうとした、その途中で激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになることである。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。こういう時ってのはみんなのっぴりしている人がいると腹が立つんですね。もうこれ当たり前ってみんなもうしかも漁師がいるわけですから、そういうことはなんとかできるはずですね、ペトロたちが。だからそれはこうだこう、そういうのこうしたらいいとかやってたに違いないんですが、それでも間に合わないぐらいのこうピンチになったようなんですね。ところがイエスは友の方で平気で寝てるっていうのを見ると、体が確かになったんじゃないですかね。同じそういう現象を見ても、本当はそういう時にほらイエスが寝てるんだから確かにないんだってこう静まればいいんですが、そうはいかないのが人間ですね。ですからなじるわけですよ。先生、私たち溺れても構わないのですかっていうこの言い方ね。これもとても人間的ですみんな、こういうふうになるんです。緊張感に襲われるときって、ね、自分中心になって結果的には何言ってるかわからないようなことを言ってしまうものだと思うんですね。その時にイエスは起き上がって風を叱り、もう叱るってすごいなと思うんですが、この叱るっていう言葉はですね、ギリシャ語訳の旧約聖書、こういう場面で使うその叱るっていう言葉はですね、人間を脅かす、大変なピンチですね、いろんなそういうことを起こすもろもろの魔力ですか、そういう力に対して神様ヤーウェが叱咤する、何をするんだっていう、そういうことを表す言葉として叱るっていう、神様がもう絶対的な権限を持って何をするんだってこういう権威のある叱るですね。そういうニュアンスでこの叱るっていうことが使われているらしいのが、湖に黙れ沈まれと言われる。その海を沈めるという表現は旧約聖書の詩編の中によく使われるんです。詩編の65編の8節ですね。大海のどよめき、波のどよめき、 諸国の民の騒ぎを鎮める方、波のどよめきっていうね、あるいは詩編の107-28にですね、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出され、主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。新約のですね、このガリラヤ湖での嵐の奇跡の話というのは、イエスが黙れ静まれと言われた、すると風は止み、すっかり波になったという、これはまさに奇跡物語なんですが、実際にこれがどのようにしてあったのかっていうことについては今さら詮索はできないんです。聖書に出てくる奇跡をどのように考えたらいいのかというのに、極端な2つの考えの立場なんです。一つは全部こう論理的に考える、因果律ですね、原因結果きちんと人間に説明できる、もう全ての事柄は全部説明できるっていう理性的な考え方からいくと、それは極めて象徴的なことで、そういうことはなかったという言い方ですね。まあそういうことで何かを言おうとしているだけのことで、そんなことありえないという立場と、もう一つの極端な立場は、イエス様は神様なんだからもう何でもおできになる、ああもう嵐だってしね、海の上だってあるから、俺はもう何でもできるんだよっていう立場です。私はその両方とも聖書を本当に生かしているというふうにならない。イエス様は神様だから何でもできますよっていうのはとても信仰深いみたいですが、そうするとその意味を何にも受け取らない、ご無理ごもっともですね、イエス様には、ああそうです、そういうパワーのある方が我々自身なんだから、それは気をつけないとご利益的になる。パワーをいただけないときには、これは他のご利益宗教と全部同じです、あなたの信仰がダメなんですっていう決めつけられた、もっとあなたの信仰がちゃんとしていれば神様のパワーいただけるのに、パワーがないっていうのはあなたのあり方が問題だっていう、そういう言い方になってしまう。これはもう他の宗教と全く同じですね。しかしキリスト教信仰における、特にこの新約聖書としての奇跡の奇跡っていうのは何かというと、これはいろんな定義が行われるんですが、ちょっとまあ実に面白くない抽象的な表現をすれば、神の歴史に対する介入っていうふうに言うんですが、これを私たちにとってのですね、分かりやすい表現にすると、私たちの生活の中にあるこの弟子たちです、そこに神の臨在を知る経験、神がおられない、そこにおられるんだなっていうことを知る経験、つまり神様はご自分を知らせるために奇跡を、聖書ではそのことによって神様はご自分を表されたのだっていうことになるし、イエス様の十字架と復活という奇跡も、その復活がどのようにあったかどうかっていうことよりも、そのことを通して神様がご自分を表そうとしておられる出来事だから、まさに聖書における奇跡っていうのは信仰そのもの、信じる人にとってのみ意味のあることなんで、こう人の目を欺くようなびっくりするような出来事で、ほらーっていうね、だから神様がいるんだよっていう、そういう仕方ではない。信仰というのは常に自分が問われるっていうところに来なければいいんじゃない。なぜならば神がご自分を表されるというのも、私たちに対して お前ほらってこう言っておられるわけですから、自分が問われるというところに来ない信仰って言います。ご利益宗教って言っています。ご利益宗教に、凝り固まってしまう人っていうのはどうしてもどこかおめでたくなるんですよ。そういう人に何か言ってももう話が通じないという、心が固くなってしまうんです。しかしキリストの福音に生きるっていう人は柔軟になってるはずです。何言われてもびくともしないってことはないけれども、それをこう受け止めることができる柔軟性がある、柔らかさがあるっていうことです。だけどそれはいつこの間違って取られてるわけなんですが、いつも柔らかであるべきであるというふうに取らないといけないです、ね、私たちは人間だから緊張するような時になってカタカタになる、そういうものなんです。緊張して硬くなることが罪なのではないんです。そのことを間違いないです。ご利益宗教とかあるいは道徳宗教っていうのはそういう受け止め方、そういう時に緊張するっていうのが不信仰なんですよって、こうそう言われるとね、また緊張する、だから私は信仰はないなっていうふうになってしまうんですが、そうじゃなくて緊張するのは当たり前です。あるいは恐ろしいものを見て恐ろしいっていうふうに感じる、それは健全なんですよ。それも感じなくなったら危ないでしょ。恐ろしさがある意味で命を守るわけですから、恐ろしいと感じることに対して恐ろしいと感じる、それが健全です。まあちょっと飛躍しますけども、信仰を持ったら死が恐ろしくなくなるっていうのもそれはちょっと困るね、そのちょっと何て言いますか、狂心的っていう言葉は良くないんですが、生きてる限り死は恐ろしいものでなし、それが命を守るということです。だけどこの信仰によってなんとかなるっていうこと、あんまり勇ましくね、私はイエス様復活しましたからもう死ぬのも恐ろしくありませんなんて言うと人がびっくりするだけでしょ、大丈夫かなってね。そうするといろんな皮肉を言いたくなるんですよ。だからそうじゃなくて、むしろやっぱ恐ろしいですよ、でも私も恐ろしいと思ってるけども多分でもなんとかなると思ってますよっていう、そういうもんじゃないかと思ってます、ね、だからこういうピンチの時に弟子たちがわーってこうびっくりして恐れた、それはそれでいいんです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。私たち信仰者にとっての大きな課題はいつもこれです。恐れるっていうこと、それから信じてないっていうこと。だけどこれは問題が解決した後でイエス様がおっしゃる、イエス様が解決したくだ、解決してくださった上でお前どうして恐れるんだよ、信じてないのかってこうおっしゃる。これはお叱りのようだけれども、この言葉はこの時の弟子たちにとっては大変な慰めだったんじゃないでしょうか。イエス様ありがとうございました、これが信仰ということだろうとですね。そしてその後に弟子たちが非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や海さえも従うではないかと互いに言ったっていうのは、ね、8章の26節27節以下のところでペトロがイエス様に人々は私のことを何者だと言っているかって言われた時に、ペトロがあなたはメシアですっていうふうに答えた。イエスがみんなの待ってるメシア、つまり人となられた神なのだっていうことをしっかり浮き彫りにするためのこの伏線ですね、今日のところも。だからこう読んでる人は、しかもそれは弟子たちがとてもトンチンカンだという姿で表現して、弟子たちがちっとも分かってないっていうふうにして で、あの福音書はこう、そのペトロの告白の後からいわゆる今度いよいよ今週から入りますが、イエスの受難物語に入っていくわけです。イエスが苦しみを受けられるね。ですからマルコによる福音書のこれは大変大きな、しかもとても単純なあの構成の仕方ですね。その中で私たちは奇跡っていうことはただ人々をびっくりさせるっていうためには、神がそこにおられるぞということを表すためのもの。私たちはそうするとですね、ここの記事読んでるとなんかもうピンチに合わないとこういう経験がないのかなってこう思ってしまう。おかげさまでここんとはね、まあ平和でしてね、みんな大体うまくいっておりますから、まあ、こういうふうなことは、まあ、あまりないんじゃないかというふうに思ってるんですが、でそういう時にね、今日の、まあ、そういう時が来たらこの信仰を生かしましょうっていうふうに読むとまだ浅いという気がするんです。奇跡っていうのは他の人が気づかない中で、はっ、ここで神がいてくださったんだとか、キリストがおられたんだっていうことを自分で知り得た、知り得ることが奇跡っていうこと。それの知り得なかった人にとってはただのこの場合もね、嵐っていう天然現象で終わりです。だけどその事柄の中に、はあ、神の子がおられたっていうことを見出せるかどうか。大阪の鎌ヶ崎、そこ の, あのボランティアケースワーカーを長くしてらっしゃる伊里沙明美さんっていう方が、もらったらかなり昔に「姉ちゃんご苦労さん」っていう本が、ね、日雇い労働者の町である鎌ヶ崎の中で、どうしてそういう仕事するようになったか、そして今はどうなのかっていうことを書いてる、とても感動的な本なんですが、彼女は鹿児島県の出身でですね、そして高等学校の教科書で、あのネパールであのヒゲドクターと言われた岩村先生のその働きを教科書で知ったんですね。そして本当に感動したんです。素晴らしい。そして自分はできたらこの岩村先生のような働きしたい、自分はだから看護婦になって、そしてまたネパール行って働きたいなと思って、鹿児島からわざわざ姫路まで出てきて、そこの高等看護学校やって、そこで教会に誘われてクリスチャンになってきた。そしたらその姫路にいる間に岩村先生の講演会があって、岩村先生がお目にかかれたんですね。それで講演会のもう生身の岩村先生を会いてきたってワクワクして、で後で懇談の時に岩村先生に、私も先生の後ね、それでネパール行きたいんですってこう話したら、岩村先生に、お、あなたはネパールに会いますよ、準備しなさいっていうふうに言われて、彼女は予約元気を持ってますますもう看護の資格をきちっと取ってっていうね、準備に入るわけです。ところがそれから数ヶ月経った時に、今度は岩村先生からの呼び出しを受けるんです。大阪にちょっと会いに来なさいって。そうして岩村先生に、だからもうすぐネパールの道ができたから、さあ具体的な準備入りなさいって言われるんだと思って張り切ってきたら、実はこの日本、しかもこのすぐ近くにね、10人に1人は結核っていうところがあるんだよ。で1年に300人もの人が路上で死ぬっていうところがある。もし私がネパールに行く前にそのことを知ってたら、そこ行ってたりしない。だからあなたはネパールに行く前に3年でいいからそこで働いてごらんっていうふうに言われる。それがこの鎌ヶ崎に行くきっかけだったんですね。それで最初戸惑ったんです。そんな、しかも男ばっかりの町でね、女の自分が役に立つだろうかと思ったんですが、それでも意を決してよし3年と思って、そこは入る。だけどただその何て言いますか、 さかのカウンセリングルームとかっていうのでケースワーカーがみんな来るの待ってるんじゃなくて、もうずっと街中歩いていろんな人の様子を聞いてそれに応えて手を打つっていう、そういう仕事なんですね。しばらくその働きを続けているうちにずるずるいってもう8年いたことになるんですが、そのなぜ自分がそんなに長くいることができたかっていうのをそのまま書いてらっしゃるんですね。それはある時ですね、この不況の時は激しい、そのことが激しいんですが、もう本当にみんな仕事なくて、特に冬になると路上で死ぬ人がいる。だから私たちの仲間は前冬越冬パトロールっていうのをしてるんです。毛布を配ったりお粥を配ったりとかってね、もう路上で死なせてはいけないっていう、そういう働きを彼女もしてると思うんですが、ところが会う労働者にですね、こんなに仕事がないの初めてやとか、なんかわしらはどうなんやろとかっていうふうなことを聞かされる、ね、わしらだけはなんでこんな目に遭うんやろ、何も悪いことしてへんのにと言われて、それで、さらには八つ当たりでいいですね、あんたクリスチャンやろ、ほんまに神様の恩にあったらなんとかしてえなっていうふうなことを言われる。でそしてそういうさなかに彼女が自分の家に帰って温かいご飯食べようとすると、ああこの一食で命をつなぐ人がいるかもしれん、から布団に寝ようとしたら、あれ今夜もうコンクリートの上で寝る人、そしてひょっとして死ぬ人がいるかなと思うと、なんかもう自分が生きてるだけで罪っていう感じにとらわれだして、つまり無力感に苛まれるわけですね。それで落ち込んでる、そういう最中に、まあそれでも仕事ですから出かけないといけない、でも顔に出てるわけですね。で後ろからポンと背中叩く人がいて、姉ちゃんどないしたん、元気ないな、吉田さんっていう人なんだそうですが、でそして彼女の顔を見てですね、姉ちゃんこんなに仕事ないでな、姉ちゃんの仕事も大変やろ、みんなどうすることもできへんしんどさを姉ちゃんにぶつけてんねや、勘弁してや、こう言われ、そしてしばらく経ってよね、だからみんなの愚痴聞いたってや、姉ちゃん頑張ってっていうふうに言われて、そしてその時に彼女はハッとするわけです。この自分が食うや食わず、ね、どうなるかわからんっていう、そういうさなかにいながら人のことを励まして人のことに心を配ってくれる人、それを彼女は十字架上のイエス様と一緒に結びつけたんです。自分が苦しいのに父を彼らをお許しくださいって祈ったイエス、それから彼女は釜ヶ崎の労働者の人たちがもう全部イエス様に見えるようになってきた。それでああいう生き方が変わって元気になってきたっていうことが書かれている。これもある奇跡というふうに言っていいですね。まさに普通の世界ですけれども、そこでああイエス様はそこにいるんだっていうことを見つける、神がおられるっていうことに気づくことが奇跡だとすると、それがまさに奇跡なんだと思うんです。最後にもう一つだけ詩を紹介して終わりたいんですが、河野進先生っていう詩人の先生も亡くなられました。どこかの教会行かれた時の詩ですね、蘇りの日っていうのがあります。今日ある教会で初めて礼拝を共に守った信徒が、車を運転して遠方まで送ってくださった、親切な愛の報酬を受けているうち、この方はキリストであると分かり、大きいお恵みに感激した。どうして今日までキリストが見えなかったか、今日こそ私のよみがえりの日です。 どこでもキリストにお会いできますよ。神は私たちそのことを経験させるために落ち込むようなそういう目に合わさせておられるんだけど、ですからその時にキリストを見なさい。そういう奇跡に私たちもいつも招かれているということを覚えたいと思います。天の父様、今日もありがとうございました。あらゆるところであなたが姿を現していてくださることに気づくことができますように、へり下って、そしていろいろな形で私たちに語りかけてくださるよみがえりのキリストにこの週も出会うことができますようにお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。